新型コロナウイルス感染症対策。市の経済対策などを決定。問い合わせ企画財政課。電話 740-1130。 市の緊急経済対策が決定。5月の臨時市議会で令和2年度補正予算が成立しました。新型コロナウイルス感染症の予防に取り組むとともに、市民や事業者の救済支援を実施していきます。感染症対策では、中小企業への消毒費用の助成と、公共施設にマスクや消毒液などを購入、医療や福祉施設従事者の応援として、ふるさとづくり寄付金に加えて寄付を募集します。緊急経済対策では、学校の ICT 化とオンライン学習環境を整備、また支援が必要な子どもたちの食事代の支援をしていきます。国や県の支援事業の対象外となった事業者に現金給付を行い、市税などの徴収猶予や減免を実施、また福祉施設などで働く人の支援も行います。新型コロナウイルス感染症収束後を見据えて、タブレット端末などを用いたウェブ会議システムの導入などを実施していきます。現在検討中の事業は決まり次第、市ホームページなどでお知らせしていきます。新型コロナウイルス感染症対策、感染症予防対策。中小企業などの消毒費用を助成。事業者の従業員などに感染者が出た場合の消毒費用の一部を助成します。市役所や避難所、救急業務、ごみ収集業務の感染予防対策。市役所本庁舎の共用部分を毎日消毒します。また、避難所設営時や救急・ごみ収集業務に必要なマスクや消毒液などを確保します。介護保険事業者などに感染予防研修を実施。感染管理認定看護師が介護保険事業者などに対して、感染予防研修をウェブ会議形式で行います。福祉事業所応援訪問とメール相談の実施。事業所応援訪問の対象事業者を拡大。メール相談を実施します。図書消毒機を設置。図書を消毒できるように中央図書館に消毒機を設置します。新型コロナウイルス感染症対策、地域医療等応援事業、福祉施設従事者を支援する寄付金を募集、県基金を活用した医療従事者の応援、緊急経済対策、子ども応援事業、スクールソーシャルワーカーの人材確保、スクールソーシャルワーカーを確保します。企業内定取り消しになった人も含め募集します。学習指導員を配置。地域人材を活用して、6月、7月の週2回、小中学生に学習指導を実施。企業内定取り消しになった人も含め募集します。子どもの昼食費を支援。準要保護世帯の子どもの昼食費について、学校休業中の日数の給食費相当額を給付します。教育施設や児童福祉施設でのマスクなどの購入と助成。学校や幼稚園や保育所、留守家庭児童育成クラブ、児童福祉施設、児童館、釧路児童センター、地域子育て支援拠点などに、マスクや消毒液、体温計などを配置します。また、民間の施設には、マスクなどの購入費用を助成します。 支援が必要な子どもにクーポン券を配布。オンラインで母子保健の教室などを実施。学校の ICT 化と家庭でのオンライン学習環境の整備。児童生徒1人当たり1台のタブレット端末を貸与します。貸し出し可能なルーターを整備。学習場所として各公民館の Wi-Fi 機能を拡充します。教諭・保育士に感染症予防対策を指導。感染症予防対策の指導を実施します。放課後等デイサービス利用の負担を軽減。特別支援学校の休業に伴う放課後等デイサービスの利用者負担を軽減します。緊急経済対策、市民生活応援事業、特別定額給付金、生活困窮者自立相談に LINE を活用、市税・保険料などの徴収猶予、緊急雇用対策としての職員採用、市税などを減額免除、市税や保険料、水道料金、保育料などの減免を行います。総合相談窓口の設置。新型コロナウイルス感染症の影響で生活が苦しい人の相談窓口、暮らしと仕事の総合相談窓口を設置しています。市営住宅の提供。解雇などで退去を余儀なくされた人に市営住宅を7戸提供。入居期間は6ヶ月です。住居確保給付金制度の拡充。離職した人に加えて収入が減少した人も対象になります。生活困窮者自立相談の体制を充実。相談員を2人増員します。心配事電話相談。在宅の独居高齢者や障害者の安否確認を兼ねて、民生委員、児童委員が心配事に関する電話相談を行います。金太くん健康体操、転倒予防生き生き100歳体操編の普及・啓発。ケーブルテレビでの放送・動画配信などを行います。100歳以上の高齢者を激励。市内の100歳以上の高齢者に激励の手紙を出します。その他各種相談を実施します。LINE でみんなの疑問を解決。AI チャットボットで案内の実施。各種問い合わせに川西市 AI 窓口を試験導入。新型コロナウイルス感染症の問い合わせにも対応します。問い合わせ、広報広聴課、電話 740-1104。緊急経済対策、地域経済応援事業。テイクアウト事業者などを支援。テイクアウトクーポンを販売。クーポン事業参加店で利用可能な2500円券5枚綴りを6月15日月曜日から2000円で1000冊販売予定。参加店などは市ホームページに掲載します。問い合わせ産業振興課電話 740-1162。 支援が必要な子どもたちへの配布。テイクアウトクーポンを支援が必要な子どもを対象に送付します。問い合わせ、地域福祉課、電話 740-1189。 訪問系サービス事業所への支援。新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者などに訪問した事業者に、利用者1人につき1万円を給付します。ふるさとづくり寄付金記念品の出品を奨励。 市内事業者に新たな販路拡大の手段として、ふるさとづくり寄付金の記念品への出品を進めます。福祉事業所への運営継続支援。新型コロナウイルス感染症の影響などで、事業収入が 20% 以上減少した事業者や、感染者の発生などで休業した事業者に30万円を給付します。事業者を支援。休業要請事業者経営継続支援。県の要請などに応じて休業し、売上が 50% 以上減少している市内事業者に県と協調して支援します。問い合わせ、産業振興課、電話 740-1162。つながりづくり事業者支援事業。持続化給付金の対象とならない売上が 20% 以上減少した市内事業者に10万円を支給します。6月1日月曜日から受付予定。申請方法などは市ホームページに掲載します。問い合わせ、産業振興課、電話 740-1162。ポストコロナ対策。ポストコロナ対策とは、新型コロナウイルス感染症収束後を見据えた対策のことです。ウェブ会議システムの導入。システムや機器の整備により、町内会議や町外関係者との連絡、市民相談のオンライン化を試験的に導入します。動画による情報発信の推進。民間委託や連携により動画を作成、分かりやすく魅力的な情報発信を行います。申請は令和2年8月19日水曜日まで。給付金の申請が開始。全市民に10万円を給付する特別定額給付金の支給が開始。オンラインでの受付ができていない人には郵送で連絡。給付手続きは郵送で確実に申請してください。問い合わせ、特別定額給付金対策チーム、電話 744-6185。 手続きを確実に済ますため、郵送で申請を。全市民に10万円を給付する特別定額給付金の申請を受け付けています。給付の対象者は、令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記載されている人です。給付対象者のいる世帯の世帯主に給付します。申請者は世帯主に限ります。世帯主以外の人が代理で申請する場合は、代理人氏名の記入が必要です。また、給付金の振込先を確認するため、申請者、世帯主の本人確認書類、運転免許証やマイナンバーカードなどの写しと受取口座の確認書類、通帳やキャッシュカードなどの写しを添付して郵送で申請してください。申請期限は8月19日水曜日まで。申請から給付まで2、3週間かかります。郵送申請の受付後、申請書の内容を審査し、不備のない人から順次給付金を支給。給付までに2、3週間かかります。申請書の記載内容に不備があれば、支給が遅れる原因となります。振り込む銀行口座や口座番号などは正確に記入してください。オンラインでの申請も可能ですが、入力間違いや添付資料漏れが多数見つかっているため、郵送での申請の方が早く給付金を受け取ることができます。申請に不備のあった人には文書で連絡しています。電話での連絡は 詐欺の手口に悪用される恐れがあるため行いません。やむを得ず市役所で申請する場合は、平日午前9時から午後5時半に市役所1階の市民ギャラリーに設置している特設受付会場で受け付けます。申請方法など詳しくは市ホームページへ。特別定額給付金の申請に関する情報。対象、4月27日現在で川西市の住民基本台帳に登録されていた人。申請できる人は4月27日現在の世帯主です。申請方法。世帯主宛に郵送した申請書に給付金の振込先金融機関と口座番号、口座名義人を記入して、裏面に次の書類を添付して同封の封筒で申請してください。申請書の裏面に貼ってください。1、申請者・世帯主の本人確認書類の写し。例、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳など。2、受取口座の確認書類の写し。例、通帳、口座番号が書かれた部分、キャッシュカードなど。申請審査。申請書の内容を審査し、不備のない人から順次支給。申請から給付まで2、3週間程度かかります。期限、令和2年8月19日水曜日まで。申請に不備があった場合、書面で連絡します。オンライン申請をして申請内容に不備があり、受付ができなかった人には、文書を郵送しています。オンライン申請不受理の連絡が届いた人は、同封の申請書で申請してください。詐欺の電話などに注意。市役所からは給付金の手続きについて、次のような訪問やメール、電話での連絡は行いません。詐欺の可能性があるので注意してください。1、口座番号や暗証番号の聞き取り。2、手数料の振り込みの依頼。3、現金自動預け払い機、ATM に誘導。国民健康保険と後期高齢者医療制度の傷病手当金を支給。国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者で、給与などの支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に罹患、または発熱などの症状があり、感染が疑われるために仕事を休んだ場合、傷病手当金を支給します。該当する人は申請書、市ホームページからダウンロードかに必要事項を書き、国民健康保険加入者は、国民健康保険課、後期高齢者医療制度加入者は、医療助成年金課へ提出してください。適用期間、令和2年1月1日から9月30日までの間で、療養のために勤務することができない期間、ただし入院が継続する場合などは、最長1年6ヶ月まで。支給対象となる日数、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降、勤務ができない期間中に予定していた勤務日数、1日あたり支給額、直近3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2、問い合わせ国民健康保険課、電話 740-1170、 医療助成年金課、電話 740-1108。 市県民税への影響。新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和元年分確定申告書の申告期限が延長されました。事業者宛てに5月に郵送した令和2年度市県民税決定通知書に確定申告書の内容の反映が間に合わない場合があります。その場合は7月分から税額を変更し、変更通知書を後日郵送する予定です。問い合わせ、市民税課、電話 740-1132。 公園の利用について、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた公園利用について、心身の健康維持を目的とした散歩やジョギングなどを除き、できる限り控えてください。なお、公園を利用する場合には密集・密接を避けて利用してください。保護者の人は子どもの行動にも十分に気をつけてください。問い合わせ、公園緑地課、電話 740-1185。 公共施設の情報。公共施設の状況は市ホームページに記載しています。予防接種などの案内を送付。肺炎球菌予防接種と風疹抗体検査の案内は、緊急事態宣言が解除されたため順次送付します。問い合わせ、保健センター、電話 758-4721。 生活が苦しい人の相談を実施。 LINE 相談が本稼働。暮らしと仕事の応援 LINE 相談。コロナウイルス感染症により影響を受け、生活に困り、どこに相談したらよいのか、どんな支援があるのか、などの相談や、生活が苦しい、仕事が見つからない、などの困りごとについて相談を受け付けます。日時、6月から8月の土曜日、日曜日、祝日、午後3時から7時。相談方法、スマートフォンなどで市ホームページにアクセスし、暮らしと仕事の応援 LINE 相談のアカウントを登録してください。問い合わせ、地域福祉課、電話 740-1189。 深い感謝と多くの激励を。福祉で働く人を支援。高齢者や障害者施設の従事者を寄付金で支援。皆さんの寄付で感染症リスクの中で高齢者や障害者施設の最前線で働く人に支援を行います。ふるさとづくり寄付金に加えて、クラウドファンディングの寄付をふるさと納税サイト、ふるさとチョイスで募集します。また、ふるさとチョイスを通さない寄付も受付します。どちらも寄付金控除の対象となります。日々、献身的に業務をしている福祉現場で働く従事者に、深い感謝と多くの激励を届けるため、皆さんの支援をよろしくお願いします。問い合わせ、政策創造課、電話 740-1120。
市税、国民健康保険税の徴収猶予。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った人は、1年間徴収猶予の特例を受けることができます。対象となる人。1、2を両方満たす個人や法人の納税者、特別徴収義務者。1、令和2年2月以降の任意の期間、1ヶ月以上において収入が前年同期に比べておおむね 20% 以上減少している。2、一時に納付し、または納入を行うことが困難である。対象となる地方税、令和2年2月1日から3年1月31日日曜日に納期限が到来する市税、市県民税、軽自動車税、固定資産、 都市計画税、法人市民税と国民健康保険税、申請手続きなど、申請者に収入が前年同期に比べておおむね 20% 以上減少していることがわかる資料を添えて申請してください。申請期限は6月30日火曜日または納期限のいずれか遅い日までです。申請書は市ホームページからダウンロードできます。徴収猶予について、詳しくは、市税は市税収納課へ、国民健康保険税は保険収納課へ。国税の徴収猶予の問い合わせは、国税局猶予相談センター。電話06-6630-3680へ。問い合わせ、市税、市税収納課。電話740-1135、国民健康保険税、保険収納課、電話740-1177。後期高齢者医療保険料が納付困難な場合、事業における著しい損失などで、世帯収入が著しく減少し、後期高齢者医療保険料の納付が一時的に困難な人には、申請により一定期間納付を猶予できる場合があります。詳しくは、保険収納課へ。問い合わせ、保険収納課、電話740-1177。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により保険税、保険料の全部または一部を減免します。申請方法などは現在調整中ですので、決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。対象世帯と減免額。1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯。保険税、保険料を全額免除。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入など、収入の種類ごとに満た収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少見込みである世帯。その他要件あり。保険税、保険料を一部減額。問い合わせ、国民健康保険税、国民健康保険課、電話740-1170、介護保険料、介護保険課、電話740-1148、後期高齢者医療保険料、医療助成年金課、電話740-1108。兵庫県が最前線で働く医療従事者の労働環境改善のため寄付を募集。県内の新型コロナウイルス感染者を受け入れている医療機関などで働く医療従事者などの労働環境改善のため、兵庫新型コロナウイルス対策支援基金を設立。基金の寄付を次の口座で受け付けています。寄付金は税控除の対象となります。振込口座。名義。兵庫新型コロナウイルス対策支援基金。三井住友銀行、兵庫県庁出張所、普通、329-2123。港銀行、本店営業部、普通、197-9831。田島銀行、神戸本店、普通、986-1288。 兵庫県信用農業協同組合本店普通001-7207、ゆうちょ銀行ゆうちょからの振り込み00940-8-197420、他行から振り込む場合天板099当座019-7420、問い合わせ県新型コロナウイルス感染症対策本部総務班電話078-362-9870。新型コロナウイルス感染症対応の電話相談を実施。新型コロナウイルス感染症に関する相談、司法書士電話相談、県青年司法書士会、電話 078-341-9051、 土曜日曜日の午前10時から午後4時、6月14日日曜日まで、その他一般的な法律相談、弁護士電話相談、県弁護士会、電話078-341-1717、平日の午前10時から正午と午後1時から4時、公民館講座を中止します。新型コロナウイルス感染防止のため、8月までに予定していたすべての公民館講座を中止します。詳しくは各公民館へ。水道料金の減免を4ヶ月に拡充。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民や事業者の経済的負担を軽減するため、全契約者に対し、基本料金と1ヶ月あたり20立方メートルまでの水道料金を4ヶ月間2期分減免。当初3ヶ月間の減免としていましたが、4ヶ月間に拡充します。1契約者につき、口径が20ミリで、1ヶ月の使用水量が20立方メートル以上の場合、4ヶ月で12,760円の減免となります。また、収入の大幅な減少など、支払いが困難な場合は、引き続き相談に応じます。減免の対象期間などは、次の表の通り、表があります。奇数月の A 契約者、B 契約者、偶数月の C 契約者、D 契約者、それぞれ検診時期、水道使用期間、請求月の順番に読みます。奇数月 A 契約者、検診時期7月上旬、水道使用期間5月上旬から7月上旬、請求月7月、9月上旬、7月上旬から9月上旬、9月。B 契約者、7月下旬、5月下旬から7月下旬、8月。9月下旬、7月下旬から9月下旬、10月。偶数月、C 契約者、8月上旬、6月上旬から8月上旬、8月。10月上旬、8月上旬から10月上旬、10月。D 契約者、8月下旬、6月下旬から8月下旬、9月。10月下旬、8月下旬から10月下旬、11月。今日終わり。検診は2ヶ月に1回。地域により検診実機。奇数月検診。 偶数月検診が異なるため、減免対象期間も異なります。詳しくは、市上下水道局ホームページ、www.kawa-water.jp/お知らせ/osace/数字1589169555.html問い合わせ、上下水道局お客様センター電話 740-1262、 上下水道局経営企画課電話 740-1260。 企業からの内定が取り消しになった人の緊急雇用対策。会計年度任用職員事務員を募集。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で企業からの内定が取り消しになった人を対象に、会計年度任用職員事務員として5人採用します。面接の日時は個別に連絡します。勤務時間は月曜日から金曜日の週5日勤務です。任用期間は令和3年3月31日まで。面接の日時は個別に電話で連絡します。申し込みは随時郵送で受け付け、申し込みは随時郵送で受け付けています。希望者は市所定の申し込み書に必要事項を書き、郵便番号 666-8501、職員課へ簡易書き留め郵便で郵送してください。問い合わせ、職員課、電話 740-1142。ポストコロナを見据え、新しい価値を生み出す。市長、越田健次郎。4月7日に宣言された緊急事態宣言ですが、県は5月21日に対象区域から除外されました。緊急事態宣言下においても、社会機能を維持するために職務に従事された人たちに、心から感謝申し上げますとともに、自粛にご協力いただいた市民の皆様にお礼を申し上げます。新型コロナウイルス感染症は、市民生活のあらゆる面に影響を与えています。市としては、感染予防対策に継続的に取り組む一方で、休校の長期化により影響を受けた子どもたちや、子育て世代への支援、国・県の支援制度の対象外となった中小事業者、福祉事業者への支援などを含む新型コロナ感染症への対応策が動き出しています。これらの事業を実施する予算として、すでに4月と5月の2度にわたり補正予算を編成、スピード感を持って事業化を進めるとともに、国の交付金の活用や既存事業の見直しで財源を確保し、6月以降も必要に応じて事業の拡充に取り組んでまいります。また、感染症の歴史を振り返ると、対応は長期になることが予想されます。一方で危機が社会の変化につながったことも事実です。目の前の課題である感染予防対策や緊急経済対策を実施すると同時に、それらの取り組みを一過性の事業として終わらせるのではなく、ポストコロナを見据え、新しい価値を生み出す取り組みを進めます。